恵みをいただく御言葉は、民数記の27章12節から23節までです。民数記の27章12節から23節。ついで主はモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエル人に与えた地を見よ。それを見ればあなたもまたあなたの兄弟アロンが加えられたようにあなたの民に加えられる。ツインの荒野で回収が争った時、あなた方が私の命令に逆らい、その水のほとりで彼らの目の前に私を聖なるものとしなかったからである。これはツインの荒野のメリバテカデシュの水のことである。それでモーセは主に申し上げた。すべての肉なる者の命の神主よ、一人の人を回収の上に定め、彼が彼らに先立って行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。主はモーセに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全会衆を彼に聞き従わせよ。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の前でウリムによる裁きを求めなければならない。ヨシアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。モーセは主が命じられた通りに行った。ヨシアを取って彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通してつけられた通りに彼を任命した。アメン。一言お祈りいたします。すべての肉なる者の命の神主、あなたはかつてのこのエジプトを出て、今や約束の地に入らんとしているこのイスラエルの民をアラノにおいて導いてずっと来られたように、今まさにここにいる私たちをもずっと導いて今までの人生を癒しなって来られましたことを覚えます。すべての肉なる者の命の神主、あなたは人を立て人を愛し、また人を命の息吹を与え、神の霊を宿らせ、そしてあなたが仰せられると人はあなたの身元へと帰り、その霊は全能者のもとへと登っていきます。今この地上において生きているこの私たちは、ただあなたの身旨に従って歩むこと、それが全てです。モーセはもうじきあなたの身元へと登ろうとしているこの時に、その後継 位者であるヨシアを任命するように命じられ、そしてその通りに行いました。ヨシアは神の霊が宿っている人と言われておりました。主よ、私たちはどのようにすればこのヨシアのように神の霊が宿り、そして多くの人々をあなたのもとへと導くものになることができるのか、主よ今日教えてください。この語るしもべの唇の思いを清め整えてください。聞く一人一人の耳を清め、あなたの御霊、あなたの御言葉、あなたの命を豊かに私たちのうちに植え付け、実りを結ばせることができますように。主よ、これからのこのしもべと、また一人一人をあなたが祝福して導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。いよいよモーセも、その役割を終えようとしている時が、近づいてまいりました。主はモーセに、このアバリム山に登り、それで私がイスラエル人に与えた地を見なさい、でそれを見ればあなたも、あの兄弟アロンがその先祖の列に加えられたのと同じように、モーセあなたも民に加えられると仰せられました。モーセが、それまで120年の間ずっと生きてきて、エジプトで生まれ、自ら引き出されて、そしてイスラエルの民を、エジプトから引き出すためにずっと仕えてきた、そのモーセです、そしていよいよその民に加えられようとしている。でモーセ自身は、その約束の地に入れない。でそれは、かつて、そのメリバの水のところで、主の命令に従わなかった、主を聖なるものとしなかったから。だから、モーセはこの山に登って、でそれでイスラエルの人たちに与えている地を見て、見ることはできるけども入ることはできない、そういうふうに命じられました。そこでモーセはですね、心配事を主に申し上げます。まだあのモーセがこのまま行くにはちょっとあまりにも準備がなされていない、あまりにも準備不足で、モーセが、この時本当に心配したことは、モーセ自身が、いや、やっぱちょっと待ってくださいしよう、そういうことを一切言わずですね、モーセは何を心配したか、自分のことを心配しないで、このイスラエルの民のことを心配しました。モーセは、主に向かって、全ての肉なる者の命の神主よと、全ての肉なる者の神、モーセ自身の神、私の神主よじゃなく、全ての肉なる者の命の神主よ、本当に大勢の人々のために心配したんです。で、今までモーセ自身、モーセが一人、この先頭に立って先立っていって、そしてこの出エジプトのために60万以上、連れ出したり入らせたり、そういうふうに羊飼いのようにして導いてきた。でモーセがこれから、その先祖の列に加えられようとしているこの時、これからの地、じゃあどうすればいいのですかと、モーセは真っ先にそのことを心配したんですね。モーセはまだまだこの時行くことにはなりません、まずヨシアを任命して、でそれから、まだやることは残っております。あのミディアン人を、攻め滅ぼしたり、あと、最後のそのもう、神明期のメッセージをしたりと、まあ、いろいろまだまだ、モーセは生きながらいるんですけども、とにかくまだやることがもろもろ残ってるんですね。モーセが心配したこと、それは、これからこの民はどのようにあなたはされるのですかと、しっかりとその後継者も 選んで、そしてこれから後どのようにして何を中心にこの人々は動けばいいのか、それを明確にまずしてからでないと、モーセは、心配だったんでしょうね。でそこで主はですね、その後継者を任命されます。モーセ自身は何もここでは言っておりません、ね、後継者は誰々にしてください、私の息子を誰々にしてくださいとか、そういったことを一切言わず、またあるいはモーセ自身、いや、やっぱり私がまだあと、ね、10年生きさせてくださいとか、そういったことも言わず、主に全部お委ねしました。それで主がモーセに仰せられたのは、18節、あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエルの人の全会衆を彼に聞き従わせよと、主は命じられました。ヌンの子ヨシア、彼、ヨシアは、ずっとモーセと共にいた従者でした。モーセと行動を共にして、ちょくちょくヨシアの名前が出てきます。ヨシアは、民の先頭に立って戦ったり、時には、その石膏として、カレブとまた他の10名と一緒に、石膏として使わされたり、また、ずっとモーセと共におりました。でこのヨシアが、神の霊の宿っている人と主は仰せられました。ヨシア、なぜヨシアが任命されたか、それはずっとやはりモーセと一緒に行動を共にしてきたからですね。荒野の中で長老たちにその神の霊が授けられる場面があったんですけども、ヨシアはどうもその時は授けられていないようでした。ヨシアはとにかくずっとモーセと共におりました。例えば出エジプト記のですね、33章出エジプト記の33章の7節から11節までのところをお読みします。出エジプト33の7からです。モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに貼り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。モーセがこの天幕に出て行くときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。モーセが天幕に入ると、雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立って、おのおの自分の天幕の入り口で伏し拝んだ。主は自分、人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシアという若者が幕屋を離れないでいた。ここにもヨシア出てきましたね。ヌンの子ヨシアという若者が幕屋を離れないでいた。ですからモーセがですね、その会見の天幕に出て行くとき、民は起立してモーセを見送り、でずっと、その主の栄光の雲の柱が、立つのを 見たとき、会衆は皆そのおのおの天幕の入り口で伏し拝ん でそれで、主はモーセと顔と顔と、合わせるように語られ、でモーセが今度宿営の方に帰るとですね、従者のヌンの子ヨシアは、幕屋を離れないでおりました。ずっとモーセと共におり、そしてこの会見の天幕のところに、ヨシアはずっと 近くに留まっていたんですね。ちょうど皆さんはこの教会、仕事があるにもかかわらず本当に時間を惜しんでいつも共に留まっている。本当にヨシアはそのモーゼとまた主の会見の天幕のその近くに留まっていた、そういう人だったんですね。またヨシアはモーセとずっと共にいたんですけども、一度、イスラエルの長老70名にですね主の霊が、与えられたことがありました。でも、その主の霊はその70名の長老にずっととどまり続けることをしませんでした。主は今日の箇所ではね、神の霊の宿っている人と言われましたけども、結局ですね神の霊がとどまる、それは本当に日頃の心構えが本当に大事だということですね。その箇所は民数記の11章の方でした。民数記の11章の24節からのところ、ここでもヨシアが出てきます。民数記の11-24からお読みします。ここでモーセは出て行って主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取ってその70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは恍惚状態で予言した。しかしそれを重ねることはなかった。その時二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダテ、もう一人の名はメダテであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した。それで一人の若者が走ってきてモーセに知らせていった。エルダテとメダテが宿営の中で恍惚状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシアも答えていった。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主のためが皆預言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。それからモーセとイスラエルの長老たちは宿営に戻った、ね、ここでなんと70人の長老たちが主の霊が、ね、モーセの上に注がれている霊をいくつか取って、ね、その70人の長老にも与えられ、そして恍惚状態で予言した記事がありますけれども、でもですねこの25節ある通り、しかしそれを重ねることはなかったと、ね、一回きりだったんですね。そこに、ね、この70人の長老、長老は全員召集しなさいと、ね、集まりなさいというその命令が与えられていたんですけれども、その中で2名が、ね、どういうわけかその召集に集っておりませんでした。でその2名にもこの主の霊が、ね、集っていなかったのに与えられて、でそれの報告を受けた時、このヌンの子ヨシアはですね、それを、妬みを起こしているのかとモーセは言っております。妬みを起こしたんでしょうか、ヨシアはそれをやめさせてください、憤りました。おそらく、ヌンの子ヨシア、彼はもう若い時からモーセの従者としてずっとモーセに、ね、ついて離れず、そして主のその臨在の幕屋のところからも離れずにいる。でもヨシアには、その霊が与えられず、でその、ね、召集にも、ね、従順に集わなかった2人にさえその主の霊が与えられている、 ね、きっとそのことで不服だと思ったんでしょうね。なんで不従順なこの長老たちには与えられているのか。でも結局その予言をするということはこの時限りでした。なんでこの主の霊が彼に与えられたか。それはこの同じ11章の十何節に記されている通り、それこれがその予言の霊が与えられた理由です。すなわち、17節、私は降りていてそのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。要するに、なんでその霊が、主の霊が他の人に与えられるか。それはモーセの重荷を共に負うためだと書いてあります。よくですね、クリスチャンの中にも主の霊が与えられて、ね、恍惚状態で予言したり、ね、印や不思議を行ったり、癒しの奇跡を行ったり、なんかそういうことを、ね、主の霊が与えられたり、そういうふうに、したい思いがある人はいるんですけども、なんで主の霊が与えられるのか、なんでそういう奇跡的なことが起こるのか。それは何もですね、そういう、奇跡的なパワーが与えられて、みんなの前で大活躍したり、あるいはなんか冒険的な、なんかエキサイティングな、日々を面白おかしく送るために、そういう奇跡的なパワーが与えられると思ったら大間違いです。主の民の重荷を負うためにこの主の霊は与えられるものなんです。この70人の長老たちにはひとたび主の霊が与えられた。でも彼らはモーセの重荷を負うどころか、ね、この民数記11章はまだあの、カデシュバルネアの事件の前です。この70人の長老は逆にモーセの重荷になって、ね、一緒にエジプトに帰ろう、ね、あの約束の地、そこのはアナク人が満ちていて、でそれで、とてもじゃないけど我々は太刀打ちできない、だから、別の指導者を立てて、モーセ以外の指導者を立ててエジプトに帰ろうと言い出した人たちであったわけですね。この70人は、まあ、一緒になって、逆にこのヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブ、この2名だけは、いや、イスラエルの神主が共におられるのだから共に行こうではないか、そういうふうにヨシュアはこの後、ね、立つんです。ヨシュアはこの時主の霊は与えられておりませんでしたが、でもモーセといつも共にいて忠実にモーセの重荷を負っておりました。主の霊は与えられていなくても重荷を負っていつも主の宮に共に集い、ね、ずっと忠実に仕えてきた。ですから結局残る人はですね、そういう主の霊がなんか与えられて予言を恍惚状態でする、そういう奇跡的なことをする、そういうことではなく、忠実に日々主と主の立てられた権威に仕える人、その人が結局最後は主の霊がに満ちたものとされ、約束の地を受け継ぐことができ、また多くの人たちを約束の地に導くことができる。それがヨシアの性質です。皆さんもぜひこのヨシアの性質を身につけてください。ヨシアはずっとモーセと共にいて、そして、この今日の箇所民数記27章では、神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシアと主に評せられ、そしてこのモーセの後継者としてのその役割も与えられる、その栄誉に預かることができました。ですからいつも主の宮に死体求めて、そして主と共にいること、それが本当に大事なことですね。さて民数記27章の方に戻りましてこのヨシュアに多くの祭司エルアザルと全会衆の前に立たせて、 見てるところで彼を任命せよ。で自分の権威を彼に分け与えて、イスラエル人全会士は彼に聞き従わせよと命じます。で21節を見てください。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の前でウリムによる裁きを求めなければならない。ヨシアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。ね、ここで、祭司エルアザル、彼はヨシアのために、ウリムによる裁きを求める、まあ、ウリム、まあ、これは主の御心を求めるための、道具で、まあ、いろいろな説はあるんですけれども、なんか白と黒の石ではないかとか、あるいは、何かそういう主の御心を伺う道具ではない、まあ、どういうものであるか、まあ、現代ではよく、まあ、いろんな説はあるんですけども、わからない状態ですけども、とにかく主の御心を、このヨシアのために求めなさい。それで全会衆はエルアザルの命令によって出て、また彼の命令によって入らなければならない。ですから、このヌンの子ヨシア、まあ、確かに彼は指導者ではあるんですけども、しかし、このヨシアはこの祭司エルアザルの、ですからその導きに従って歩む。ですからヨシアの上に祭司がおり、そして祭司の上に神である主がいるというわけです。ですからヨシアも、そして全会衆も、この祭司の導きによってであり、そしてそれは何もエルアザルのですね、エルアザルがよし、私が右に行きたいからイスラエル全体に右に行くように命令しようとか、そういうことではなく、エルアザルは主の導きに、ウリムによる裁きでもって、ですから主の、ね、指導によって導く。ですから一見、まあ、ヨシアが導いているようなんですけど、実は、祭司の導きにより、そして祭司のが導いているようであって、実は祭司の思い描くことでなく、主の思い描くことによってイスラエルは導かれているわけです。モーセが死んだ後ですね、ヨシアが、まあ、モーセの代わりになるんですが、しかしヨシアはこの祭司エルアザルの導き、すなわち主の導きによって歩んでいくことになります。こうしてモーセが死んだ後のその、まあ、体制ですね、イスラエルがどうのように動くか、命令系統はどのようにするかが、まあ、ここで示されたわけです。そういうわけでモーセは主が命じられた通りにヨシアを全会衆の前に立たせ、祭司エルアザルの前に立たせ、モーセが手をこのヨシアの上に置いて、そして彼を任命しました。まあ、このように任命したんですけど、しかしまだモーセにはやることが、あり、またしばし、その主の会衆のための命令がいくつか、命じられ、また、なすべき戦争を、なし、またイスラエルの会衆に最後の説教をなすべきこともまだまだあるんですけども、とにかくこの通りモーセはその主の命令通りを行いました。今日の箇所からは本当に私たちはこのヨシアの性質を身につけるべきことをどうか学んでください。何か主の霊を、ね、求めて大きな何か奇跡的なことを行うことよりも、むしろ忠実に日ごと主の宮を主体求めて、そして主の立てられた権威にいつも聞き従うこと、これを続けていることが本当に、大事なことですね。どうかこのヨシアのように多くの人々を、主のもとへと導いて、そしてこの約束の地に入ることのできる栄誉に預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちもこのヨシアのような性質を身につけることができますように。ヨシアはモーセの従者として いつもモーセと行動を共にし、主の霊が与えられていない時でも忠実に、その主の霊が与えられた70人の長老よりもはるかに忠実にモーセに仕え、モーセと共に重荷を負って、そして仕えていきました。モーセと共に重荷を負うようにと聖霊が与えられた70名の長老は逆に重荷となり、モーセと共に重荷を負うことなく逆に重荷となって、それで誰一人この新しい天地に、カナの地に、この70名入ることはできませんでした。主よ、私たちは本当に日々忠実に主に聞き従って主と共に歩み、主の宮をしたい、主の立てられた権威に従って、そして新天新地へと入っていく私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人が本当に主に忠実に歩み、主を慕い求める日々がこれからのちもずっと続きますように、どうか守り導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。